皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今年もいよいよ残り少なくなって、この時に私たちの救い主主イエスキリストのご降誕をお祝いするクリスマスを迎えることができて感謝いたします。神様、イエス様が、神の御子が人となられる、本当にありえないような出来事でありました。しかしマリアに語られたように、神にとって不可能なことはない。そのお言葉をマリアは信じて、主よ、お言葉通りこの身になりますようにと自分を捧げました。私たちもあなたを信じると告白をしております。天地の作り主、全能の父なる神を信ずと告白をしておりますけれども、本当にその告白にふさわしい私たちの信仰をあなたが育ててくださいますように、ますます強くしてくださいますように、あなたにあってどうか喜びを満たしてくださいますようにお願いを申し上げます。神様、祈られましたように、本当にコロナも今落ち着いてきて、願わくは静かな、また喜びのクリスマスをみんなで迎えることができるかと思いますけれども、主よ、どうぞ私たちをお守りください。たくさんの教会をお守りくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの救い主、尊い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日礼拝の一番最初に、ルカのマリアへの受胎告知のところを読んでいただきました。神にできないことは何一つない。マリアはその御言葉を信じて、自分自身を神様の御手に委ねたのでありました。しかしマリアの場合はヨセフと婚約をしておりまして、ヨセフの子ではない神様の子供を聖霊によって身ごもるという、ありえない、信じられないような出来事を告げられて、それを受け入れて信じたのでありました。不思議な出来事であります。そしてこの世界ではたった一度だけ起こった乙女が身ごもって男の子を産むという出来事でありました。今日は、太閤説の第一週でございますので、ろうそくにも一つ小さな灯火がつきましたけれども、旧約聖書の中のアブラハム、そしてサラへの神様のお知らせの話を学んでみたいなと思ったのでありました。週報の裏をご覧いただきながら、聞いていただきたいと思うんですけれども、アブラハムの信仰の生涯というのは本当に、波乱万丈といいますか、すごい神様の恵み、そしてお取り扱いがあった生涯だったと思います。そして、一番最初に、週報の裏に創世記12章4節の言葉が、書かれてありますけれども、アブラハムが神様に召されて、ふるさとを後にして、また親戚や友人たちを後にして、神様の示される約束の地に向かって出発した。その年齢は75歳でありました。 私は78歳になりましたけれども、私の年で考えますと3年前ということになるのであります。アブラハムはハランを出発した時75歳であった。神様はこのアブラハムに、そしてさらにあなた方のアブラハムとサラとの間で私は子供を与える、その子供は約束の子供となる、多くの子孫を残してそして一つの民族となるという約束をくださっていたのであります。しかしなかなかなかなか子供が生まれないんです。その次の創世記16章の16っていうところを、見ていただきますと、ハガルがイシュマエルを産んだ時アブラハムは86歳であった、11年経っていたと書かれてあります。75歳からの11年、この中には86歳の方はいらっしゃいませんけれども、そういうふうな年齢になると一体どういうことになるのでありましょうか。あ、そうそう、この話をですね、家内としておりますときに、あの頃は今の1年の半分で1年が過ぎていったんじゃないのなんて家内が言うもんですから、いやそれは間違いだそれは大きな間違いだと私は家内にちょっと断言をしたんですけれども、そういうことはありません。もう天地が創造されてからこの世界は1日24時間というこの時間で回転を続けておるのであります。決してそれが2分の1になったとかいうことはありません。だから本当に神様の祝福をいただければ、神様は長い命を、長い寿命をお与えくださるのだということであろうかと思うんです。もちろん一般的には神様は人の寿命は120年までとするということをおっしゃってましたね。ですから本当に人々は最初は長かったんですけど、だんだんだんだん短くなっていって、まあ今でもね100歳を超える人が何人かおりますので、この神様が120歳に決められたというのはそうだなとこう思わされるわけです。しかしその中でアブラハムは特別の祝福をいただいたのでありました。今日は読みませんでしたけれども、週報の裏に書いてありますが、創世記の17章の15節以下のところに神様がこんなことをおっしゃったと書かれてありました。あなたの妻サライは、名前をサライではなくサラと呼びなさい、アブラハムもアブラハムと呼びなさいと、こんなふうに言われるのであります。私は彼女を祝福し彼女によってあなたに男の子を与えよう。私は彼女を祝福し、諸国民の母とする、諸国民の王となる者たちが彼女から出る。アブラハムはひれ伏した。しかし笑って密かに言った。本当はこれね、99歳ですけれども、100歳の男に子供が生まれるだろうか、90歳のサラに子供が産めるだろうか、ふふふふふ、冷たい笑いでありました。アブラハムは神に言った。どうかイシュマエルが御前に生きながらえますように。これはとうとうね、自分たちが待てなくて、サラのはしためとの間に産んだ子でありました。しかし、まあ、アブラハムの子には違いないわけですけれども、17章19節、神は言われた。いや、あなたの妻サラがあなたとの間に男の子を産む。その子をイサク、笑う、と名付けなさい。アブラハムが笑ったから、神様は子供の名前を笑うとつけなさい、とおっしゃったんでしょうか。私は彼との 間に契約を立て、彼の子孫のために永遠の契約とすると言われたんですね。そして今日読んでいただきました御言葉のように、来年の今頃私はまた来る、そしてその時にはさらに男の子が生まれている、その名を笑うとつけなさいというのでありました。笑い君、以前子羊保育園をやっております頃、園児の中に翔子ちゃんという女の子がいました。まさに笑うなんです。笑う子、いい名前ですね。本当にいつもニコニコして笑っている素敵な、子供でありました。イサクさんも笑うちゃんだったんですね。そしていよいよ今日の子供が生まれるんですけれども、子供が生まれた後23章の一節、サラの生涯は127年であったと書いてあります。主人のアブラハムはサラより10歳年上でありましたので、この時彼は137歳。24章の言葉がいいですね。アブラハムは多くの日を重ねて老人になり、主は何事においてもアブラハムに祝福をお与えになっていた。何事においてもアブラハムは祝福されていたっていうんです。健康面でもそうだったんでしょうね。ちょっと私には考えられないようなことですけれども、この神様が祝福がありますと、なんと25章のところにはですね、サラが亡くなった後アブラハムは再び妻を娶ったと書いてあります。その名前はケトラと言った。そしてアブラハムはそれから6人のお父さんとなるのであります。そして25章7節でアブラハムは175歳でその生涯を全うする、こういうことが聖書の中に記されているのであります。いいですね。本当に神様の祝福っていうのは素晴らしいなと思います。しかしこの長い生涯の間でアブラハムは何度も何度も失敗をいたしました。それはまず最初に、あの奥さんのサライがですね、あなた神様が子供をくださるって言うけど、まだまだくださらないじゃないですか、もう十数年経っておりました、私はだんだん年を取っていきました、あなただってそうです。でもその時まだアブラハムは元気があったんでしょうね。私のハシタベがおりますから、そのハガルのところに入って、ハガルによって私は母親となります。彼らは待てなかったんです。神様の約束をいただいて信じておりましたけれども、自分がだんだんだんだん年を取っていくのを見て、ついに待てなかったのであります。神様が私たちに素晴らしい約束をくださっておりますけれども、その約束のものを得るのに私たちに必要なものは何だって書いてありました。忍耐である、忍耐である、そう聖書の中に書かれてあるんです。一箇所だけ聖書を開きたいと思うんですけれども、ヨハネによる福音書の、ありました、11章、ヨハネ福音書の11章の話です。ラザロという人が出てまいります。ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身でラザロと言った。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛で主の足を拭った女である。その兄弟ラザロが病気であった。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられるものが病気なのです と言わせた。すごいですね。イエス様、あなたの愛していらっしゃるラザロが病気で死にそうなんですと言わせた。するとイエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるため、受けるのである。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられたと書いてあるのに、なんと6節を見るとラザロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在しておられた。行かれないんです。愛しておられるのに、そして死にそうなのに行かれないんです。そして2日経ってからイエス様は、さあベタニアに行こう、ラザロのところに行こうと言って出発をされたのでありました。その間に実はラザロは死んだのでありました。そして17節以降のお話に移るわけですけれども、そうですね、その21節のところをご覧いただきましょうか。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。そしてイエス様はラザロの墓に行かれて涙を流されたと書いてあります。35節。そしてイエス様はラザロのところに行ってその墓の蓋を取り除けさせられ、ラザロよ出てきなさいと大声で叫ばれた。するとラザロが布で巻かれたまま歩いて出てきたというのであります。ここでもマリタ、マリア、そして他の者たちは待たされるという、まあ、ある意味つらい経験をさせられた。しかしそのことによってイエス様が死んだ人間でも生き返らせられるお方、命というものを支配される方だということを彼らは経験することができたのでありました。今日読んでいただきました聖書の中に、この夏の多分暑い頃だったと思われますけれども、三人の使いがアブラハムのところにやってきたということが記されてありました。これは普通の人の訪問ではないというのがアブラハムにはすぐ分かりまして、さあいらっしゃってください、どうぞ私たちのところで一休みしてください、何か食べ物を用意いたしますと言って、彼は一生懸命準備を始めるのでありました。このアブラハムの用意っていうのはここに書いてありますけれども、さあ早く上等の小麦三世ほどこねてパン菓子をこしらえなさい、さらに牛の群れのところへ走っていって柔らかくて美味しそうな子牛を選び、それを急いで料理させた、そしてさまざまな美味しいものを用意させたと書いてあります。このお料理の準備をするのに多分1時間や2時間3時間くらいかかったかもしれませんね。一頭の牛を殺してバラバラにしてそれを取ってきてあのお料理をするわけですから、そんなに短い時間ではなかったと思います。そして出来上がった料理をアブラハムが給仕している時のお話であります。創世記18章の9節以下、あなたの妻サラはどこにおりますか。彼らの一人が言った、私は来年の今頃必ずここにまた来ますが、その頃 あなたのつまさらに男の子が生まれているでしょう。サラはすぐ後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムもサラも多くの日を重ねて老人になっており、しかもサラは月のものがとうになくなっていた。サラは密かに笑った。自分は年を取りもはや楽しみがあるはずもなし、主人も年を置いているのにと思ったのである。これもまた冷たい笑いでございました。なぜ主は笑ったのか、なぜサラは笑ったのか、なぜ年を取った自分に子供が生まれるはずがないと思ったのだ。主に不可能なことがあろうか。来年の今頃私はここに戻ってくる。そしてさらに必ず男の子が生まれている。サラは恐ろしくなってうつけしていった。私は笑いませんでした。主は言われた。いや、あなたは確かに笑った。アブラハムが笑い、妻のサラも笑うほど、これは信じられない出来事でございました。さて、この御使いが語りました、主に不可能なことがあろうかというのは、またマリアに語られた御言葉でありました。そして同時に私たちに対する主の御言葉であろうかと思うんです。あなたは本当に、主にはできないことがない、主に不可能なことなどありえないと信じておられるでしょうか。今日も礼拝の始めのところで私たちは使徒信条の告白をいたしました。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。改めてこの御言葉を一つ一つ考えてご覧に なりませんか。天地の造り主、この世界、地球、宇宙、全てのものを作られた神様、そしてそれを今見ての中に握ってらっしゃる神様、人間の歴史を全て支配して導いておられる神様、全能の神様、そしてその神様が私たちのお父さんであるという告白であります。この神様を信じて、その神様に私たちが祝福され守られているんだったら、私たちにできないことがあるでしょうか。私たちは今年この年間聖句を選びました。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神が私たち一人一人に望んでおられることです。要するに神様が私たちを祝福してくださるのだから、どんなことがあっても私たちは喜ぶことができる、感謝することができるということではないんでしょうか。皆様は三条の説教の、をもう何度も何度もお聞きになったと思いますけれども、三条の説教の中でイエス様はこんなふうにおっしゃいました。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる。これだってこの世の常識とは随分違うんじゃないでしょうか。そしてイエス様は同じ福音書ですけれども、ルカによる福音書の 同じこの三条の説教のところでですね、こんなふうにおっしゃってるんです。ルカによる福音書の6章の20節以下、貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものである、今飢えている人々は幸いである、あなた方は満たされる、今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになる。いいですね。子供の頃、あら今泣いたカラスがもう笑うっていうそういう話をよく聞いたことがあります。子供にはよくあることです。しかしそれは聖書の言葉でもあるんです。今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになる、喜ぶようになる、感謝するようになるというのであります。私たちにはこの喜びが、この笑いが神様から約束されているのではないでしょうか。放蕩息子がお父さんのところを離れて一人でつらい経験をしておりました。もちろん自分の失敗もありました。しかしやっぱり自分はお父さんのところに帰るべきだ、そしてお父さんごめんなさいと言うべきだ、あなたにも天に対しても罪を犯しましたと告白しようと思って帰りました。そうしたらお父さんは遠く離れているところから自分を見つけて走ってきて抱き受け入れてくれたのでありました。そしてその後何が始まったでしょうか。彼は指輪をはめられ、上等の服を着せられて、家族みんなでさっきのアブラハムの祝宴じゃないですけれども、死んでいた息子が生き返った、さあみんなでお祝いをしようつってですね、祝宴が始まったと聖書の中には書かれております。そこには本当に温かい喜びの笑いが満ち溢れていたのではないでしょうか。イエス様もまた私たちがこのようにして生きていくこと、喜ぶことを期待していらっしゃるのではないでしょうか。クリスマスは本当に小さな小さな出来事でありますけれども、そこに神様の大きな豊かな祝福が込められて、私たち一人一人が、そして全ての人が天に栄光、地に平和、喜んで生きていくようにと導いてくださる大切な、そして嬉しい時であります。感謝して主のご降誕を迎えたいと思います。お祈りをいたします。父なる神様、本当に私たちはあなたのことを忘れて苦しんだり絶望したり悲しんだりすることがたびたびあります。しかしどんな時にもそこにあなたがおられるということ、あなたはインマヌエル、共にいてくださる神様であることを信じて、私たちのこれからの一日一日を、私たちの生涯をどうか導いてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。